はい、SKU2019 の第3番の、トークでした。かえでちゃん、ゆうみちゃん、がいくん、かなりちゃんです。わたるさん、いかがですか？その最初にちょっと分かりにくかったかもしれないけど、ブラックって言ってたのは、なんか最近ブラックボランティアっていう言い方もなんか本とかが出ていて、
あ
って、
そうなんですか。
ここに日本に帰って必死で入手して読みかけてるんですが、なんかオリンピックがいろいろこうね、やりがいはあるかもしれないけど、参加費とか、参加費じゃなくて宿泊費とか、まず無償ボランティアであって、宿泊費とか交通費とか、そういうとこもなんか保証されてない部分もあるみたいで、そういう無償ボランティアが11万人いるっていうようなことを2018年に書いていて、でそれでこう多分学生さんたちは東京オリンピックボランティアって検索したら、いろいろこうそのボランティア、東京オリンピックに関してボランティアについてこう批判する側と、いやいやこういうふうに面白いんじゃないかという側と、いろいろ議論があって、でそれをこういろいろ見てるうちに、ボランティアってなんだろうということを考え始めて、でこのトークに至ったっていう、その前半の部分がなかったので、ちょっといきなり何のことかっていう、ところもあったかもしれませんが、なんか聞かれていて感想いかがですか？どんな風に思われました？
まあアメリカの方、今自分はアメリカにいるんですけど、海外の方がなんだろう、ボランティア精神っていうんですか、より根付いてるような気がしてて、かつまあ優勝っていうんですか、そのお金とか対価を、が払われるボランティアも結構多いなっていうふうに感じていて、それこそオリンピックの話題だと、その、先ほどおっしゃられてたように、日本のその今度行われるオリンピックのボランティアはブラックだっていうふうに言われてるのを自分も知ってて、それをなんだろう、この間ラジオに出演されたカン、チョンヨンさんが、渡るは今年せっかく日本にオリンピックがあるんだから、今英語力生かしてボランティアとかしないのっていうふうに聞かれた時に、いやーってそんなただ働き同然みたいなので、わざわざ帰らなくてもねみたいなこと言ったら、ってただ働き同然なのみたいな、ちゃんとそんな結構ね、技術を要するボランティアだし、長期にわたるから正当な対価を払われてしかりじゃないかっていうようなことを言ってて、やっぱりそうだよなっていうふうのは自分も感じました。
きっとボランティアもいろんな種類があるかもしれないけれども、なんか日本にいるとボランティアイコール無償って思われてるところもあるような、なんかそれが当たり前って思われてるところもあるような気がして、でもその背景っていうの変ですけど、例えば町内会とかいろんなこうお仕事とかあったりして、でそういうのをこうみんなその地域の人がやるのが当たり前と思ってるけど、考えたらこう行政との関係の仕事とかも結構地域に任されすぎてるところとか あったりして、でもこうやるのは当たり前みたいなところがあって、ボランティア精神みたいなのが入る前に、なんか、こう当たり前すぎて考えてない部分っていうのもあるのかなと思って、学生さんのトークを聞きながらちょっと考えさせられたっていう、すごく正直に、なんで無償なのにやるのっていうその声あって、それを考えるいいきっかけだし、でも確かにいろんな趣味とかからこうボランティアに入って普段会わない人に会えるっていうのもいい経験かもしれませんね。渡さんはそういうなんか経験とかありますか？
確かに今思えばボランティアだったなっていうか、だったなと思うのは、こっち来てからだとこの間お話しした、墓地ツアーの
そうですね、
誠一金蔵さんの役を演じて来た人に説明したっていうのも、あれもボランティアでしたし、あれはお昼ご飯出たんで対価がちゃんと払われたんかな。あと、 まあ、あのよく日本でいうボランティアっていうと、あの災害復興、その311の東日本大震災の後に、確かに自分もちょうど大学の学部生で、あのゼミの関係で気仙沼の方に瓦礫撤去のお手伝いに行かせてもらったりしたなっていうのを思い出しました。
そうですね、あのいろんな機会になんか社会に触れるっていう側面もあるだろうし、そこで何が必要とされているかを自分で考えて動けるっていうこともすごい勉強になるかなと思うし、私ロンドンにいた時に1年間いた時にコミュニティセンターみたいなところでボランティアしてたんですけど、ボランティアっていうか、まあ手伝いさせてもらっていろいろアフタヌーンティーンとか。でもさっきの学生さんの話とは別に、皆さんこう自分の仕事がボランティアできてる人、仕事が終わったらパッと帰られるんですね。あのなんか終わってからみんなで話したりせずに、なんかフェアがあってその手伝いをするって終わったらパッと帰るって、それは逆に日常生活の中にその時間は使うけど、それが終わったらもう自分の生活に戻るっていう形で、どんな短時間でもその時にはできることをするみたいなところで、だからこそこう生活に組み込まれているなと思ってすごい感心したんですね。日本だとなんかその後いろいろ打ち上げがあったりとか、
なんかそうですね、そういうなんだろう、
気合みたいなところも
楽しい面もあるけど、またみたいな感じの風に思っちゃう若者も多いっていうのを聞きますしね、そのしがらみがめんどくさいとか、
パッとその時間してパッと別れてまたパッと集まるみたいなところもなんか熟練してるなって感じたこともあったりですね。そういう、何がいいかじゃなくて、いろんなことを考えさせられる場所だなって、勉強させてもらえる場所だなと思います。ということで2019SKU のトーク、4本お届けしましたけど、いろいろあのコメントもいただいていて、最初あの渡るさんが来てくださった時に、チョンヨンさんと来てくださった時に学生服のコメント、あのトークでしたよね、第4版の。そのトークに里美さんはちょっとアメリカの学生服の話を送ってくださったので読んでみたいと思います。アーバナシャンペにお住まいの里美さんからです。制服の話ですが、息子が通うアーバナハイスクールには制服はありませんが、所属する高校のオーケストラではコンサートでは黒のシャツ&スラックス、あるいは黒のロングドレスの着用となっていて、そして黒い靴を履く、なっていたんですが、約3年前から制服というシステムが導入となりました。制服を着るようになってからオレンジのネクタイまたは蝶ネクタイもつけるようになりました。オレンジはスクールカラー、まあ、だからクラブのユニフォーム、フォーマルな時のユニフォームみたいなものだと思うんですが、で、コンサートは黒着用と決まっていたのですが、スカートの長さが違った色は統一されていても、スタイルは割とバラバラでした。以前はで、現在はレンタルのようになっていて、年度初めに生徒たちは寸法を測って制服ネクタイ靴をもらいます。あ、そうなんだ。で、年度末に洗って、スラックスはドライクリーニングして全て返却するようなシステムになって、ということはまた次の学年の人が使えるわけですね。で、アメリカ、制服を着て演奏するとオーケストラとしてのまとまりが良くなったようで、見栄えして一段として演奏しようといった雰囲気が伝わってきます。で、アメリカらしいなと思ったのは、女子はスカート、男子はスラックスを強要されていない点です。で、スラックスを履いてオレンジのネクタイをつけている女子の割合が多いです。あ、そうなの。オーケストラの人数は全部で30人くらいです。ちなみにスカートを履いている男子はいませんと思いついたことを書いてみ、ましたっていう里美さんから。そうなんだ。オーケストラのクラブで制服を導入して、男性でも女性でもスラックスでもスカートでもいいよっていうことになって、で、女子はスラックスの方が多いっていうことなんですね。日本だとどうでしょうね。どっちでもいいっていうことだったら、どっちが
どうなんでしょうね。そのなんだろう、部活の衣装って感じだと思うんですけど、日本に置き換えるなら、どっちが多いんだろう。
どっちが多いんでしょうね。制服だと、あのスクールの制服だと多分やっぱりスラックスは女子選ぶ人が少ないかもしれないですね。
ですね。
でも寒いとこだったらちょっとね、
それこそ小学生の時にあの卒業式なんかは、うん、あの小学校私服の学校だったんですけど、卒業式はさすがにそのみんないい服着てくるじゃないですか。そういう時にやっぱり、うん、なんだろう、女子はスカートの方が多かったよなっていうのは、逆にスラックス、そのズボン入ってたら結構目立ってた気がします、
うん、あ、そうなんだ。で普段アメリカで学生さんたちは制服と関係なくしてみたら、みんなジーンズが多いですよね。
あ、多いですね。そうですね、
あのあんまりスカートが見かけないような気がするな。イギリス行った時どうだったかな、うん、なんか年配の方は割とスカート履いてましたけど、そうじゃない方はあんまりスカート多く見かけなかったような気がするけど、まあそれも時代とか流行りによるだろうし、ただあのスカートを履いている男子はいませんって書いてあって、確かにスカートを履いている男子は少ないかもしれないですね。
あの
ジェンダーフリーといってもあのそれはそうかもしれないけど、でも流行りが変わると割とワイドなあのスラックスというかワイドなパンツとか見てると、
うんうん、
あれ男性も女性もあんまり見た目変わんないなと思ったりすることはあるので、どんどんなんか衣装もあのジェンダーフリーになっているような気はしますけど、学校の制服はどうでしょうね、これからどう変わっていくでしょうか。ということで、あと、あ、そうだ、渡さんからあのコメントメールいただいた関西弁のトーク面白かったですね。ビッチョ内でっていう
ですね、関西にもいろいろバラエティーがあって
、ね、渡辺さんはどこ出身なんですか。
それこそさっきあの、うん、祖父母の話ちょっとしたけど、あの祖父母の家は岡山にあって、
うん、
自分も生まれたのは岡山なんで、親戚とかとは岡山弁で話すんで、あの割となんだろう、晩秋弁に近いものもあって、うん、面白かったです。
岡山弁ってどんな感じなんですか。
岡山弁なんだろう
急に難しいですけど、
うん、相手がいないとねなかなかってとこあるんですけど、岡山弁だとデーコンテーテーテーって言って、これはまあ岡山の人もあんまり今は言わないのかもしれないですけど、あの、うん、結構レイジーなんですよね。そのデーコンっていうのは大根のことだし、テーテーテーって言うとこちらと、あ、関東だとその野菜を煮ることは煮るっていうじゃないですか、
うんうん、
でも大根を炊くっていう風にあの関西だと言うような気がするんです。
あ、いやいや、大根炊く、大根炊く、大根
炊く。だからまあ標準語に訳すなら大根炊いといてっていうのを岡山弁っぽく言うと、デーコンテーテーテーって言って。
あ、そうなんだ、
はい、
全然分かんなかったまずデーコンなんですね、大根が、うん、そういうふうになんかこういろいろはるかな人に来てくださってる方、もっと方言で喋ってくださったらバラエティが分かっていいなと思うんですが、本当にあの同じ関西人同士が喋ってると関西弁に、多分なるし、だから浩二さんが出てくださった時とかきっと関西弁になりやすいと思うんで、2人組で来てあのその土地での言葉で喋るシリーズみたいなのがあってもいいですね
面白そうですね
あるいは違う、わざわざ違う、地方出身の人が来てどっちが引きずられるかみたいな
確かに
そういうトークをしてもいいなと、もうなんかあのそういうふうにいろあの海外で日本語を勉強していらっしゃる方は標準語をもちろん勉強されてると思うんですが、あのいろいろこう日本も場所によって、なんかその場所で聞いたらなんかホッとするような言い方とかいろんな言葉があるので、それも学んでみたらいいなと思います。え、で肉まんと豚まんって渡辺さん書いてくださいましたけど、
あ、そうですよね、関西大阪に自分幼稚園の時住んでたことがあるんですけど、うん、そこでは何だろう、豚まん豚まんって言って友達と言ってたのを、うん、当然のようにそれこそ小学生の時に神奈川県川崎市に引っ越したんですけど、その引っ越した先で豚まんって言ったら何それって突っ込まれて、
そうなんだけど豚まんと言ってますね、関西
は。あ、関西は豚まんで、そう、関東だと東京だとやっぱ肉まん、あのスーパーで冷凍で売ってるのも肉まんって書いてあるし、
あのコンビニはどっちに書いてあるんだろう、ちょっと今度チェックしてみますね。でそれからもう一つ書いてくださったのトマト、静岡のトマト、これ何ですか。
これはあの アルバイト先で静岡県出身の人がいたり、まあ、何人か静岡県出身の友達がいるんですけど、
うん、
その人に話聞いてか自分が学生の時に聞いてて面白かった静岡弁はそう、あのこのトマト甘いでしょっていうのはこのトマトアメーラって言うらしいんですよで、あそれが高じてかその静岡県産のご当地フルーツトマトにその作られた品種の名前にアメーラっていうトマトの名前を付けたらしくて、でその作った当人の話いわく、そのこの文字面だけ見るとあのイタリア語っぽく見えるでしょって、うん、の美味しそうに聞こえるでしょって、でも実はローカル方言から来てるんだよみたいなのが記事になったっていうのを友達経由で教えてもらって面白いなっていうんで、はい、
共有してす。面白いですね。フルーツトマトのアメーラ、なんかすごいおしゃれな感じ。
そうそう、
で海外から輸入されたトマトの名前かなとか思ったらこのトマトアメーラでしょっていう、このトマトアメーラみたいな、今度あの静岡にいらっしゃるリュウタさんにお伝えしておきますね
ぜひ
ぜひ、ということで、あの学生さんの、トークからいろんな話が、展開していって、あのやっぱり日本の中だけで喋ってるんじゃなくて海外とつなぎながら考えていくといろんな側面も見えてきて、違いとかも見えてきたりして面白いなと思いますので、今年2020年も SKU に2020をあの続けてできたらいいなと思っています。宇田さん、来週もあのゲストと一緒に、来てくださるということで、来週のゲストはジョン・ヨンさんですね。あの、ジョン・ヨンさんに聞いてみたいことで、ブラックデーというのがあるのかという、前あの SKU の一般の話のホワイトデーの時のコメントに、ブラックデーというのが韓国にはあるというふうな噂をリュウタさんが伝えてくださいましたが、本当に、バレンタインデー、ホワイトデー、ブラックデーというのがあるのかちょっと聞いてみたいかなと思います。今日はありがとうございました。新年早々、5分ほどあの延長してお届けしています。来週また同じ時間にお会いできますように。WRFU is open for an positive sample and community based express those of speakers to represent WRFU Urban Champagne Event in the Media Center. Thank you very much for listening. Harukana Show from WRFU Urban. This is the time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you then. Bye bye.